説教鳥なしの祈り、増田琴牧師です。
主にある皆さん、主の導きのもとに皆様とご一緒にこうして礼拝を捧げる恵みを与えられました。主の群れとして歩む恵みを感謝いたします。聖書の言葉に導かれて新しい週を始めさせていただきたいと願っております。この週も皆様と、そしてお関わりのあるすべての方々、お一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますように。これから何回かにわたって旧約聖書から新約聖書を貫く救いについてご一緒に分かち合っていきたいと願っています。歴史を貫く待望の信仰、救いについてご一緒に分かち合ってまいります。そしてクリスマスをご一緒に迎えたい、そう願っております。今週、次週と信仰の父と呼ばれたアブラハムの信仰と祈りの姿勢について聖書から聞きます。今週はアブラハムの鳥なしの祈りがテーマです。ちょうどその準備をしておりましたところに、昨日パレスチナ・イスラエルで戦闘状況が起こっているというニュースが飛び込んでまいりました。長い年月にわたり聖書を生み出した地において戦いが起こっている、そのことを私たちは心に留めながら今朝のこの聖書の箇所を分かち合っていきたいと思います。そのことのために祈る群れでありたい、平和のために祈りを合わせるものでありたい、その鳥なしの祈りというのはどのようなものであるのかということを今朝はご一緒にこの聖書から聞いてまいりましょう。鳥なしの祈りと言いますのは、他の人の代わりに祈ることです。祈りにおける仲介者の役割のことです。毎週の礼拝で司会者、司式者が祈りを捧げられますけれども、この祈りも会衆の皆様に代わってその心の内にある祈り、そして全世界の祈りということをそこで祈るわけです。この祈りは鳥なしの祈りです。世界、社会の状況の中でそのことを覚えて祈りを捧げる旧約聖書からの伝統です。創世記12章、旧約聖書の一番最初には創世記はじめにと訳される、その聖書が書かれていますが、アブラハムという人の生涯が記されています。アブラハムはその名をもともとアブラムと言いました。メソポタミア地方のカルデアのウルという肥沃な地で生まれ、ハランで過ごしていた人です。そこから神様によって、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさいと呼びかけを受けました。神はアブラハムに祝福のもといと源となるということを約束されました。その約束に従ってアブラハムは神の言葉によってカナン地方、つまり今のイスラエル、パレスチナですね、に向かって旅立っていったのです。その時にはちょうど甥のロトも共に旅立ったのですけれども、途中で互いの財産、家畜が非常に多くなってきたので、このアブラハム、当時はアブラムでしたけれども、とロトとは別れて旅を続けることになりました。ロトが選んだのはソドムとゴモラというヨルダン川流域の肥沃な地方に彼は住むことになりました。アブラハム、もともとのアブラムという名前は多くの者の父、あるいは民族の父というような意味です。しかし神の祝福と約束がその一つの民族にとどまらないで、すべての人に与えられる、すべての民族に与えられる、そういう祝福であるのだ、 そしてあなたはその祝福のもといになるのだと、その約束に基づいてアブラムという人はアブラムから名前がアブラハムに変わったんです。学校では歯が大事と言っております。歯が入ったことによって一つの民族の父ではなくて全ての民の父と彼はなったわけですね。現に世界ではユダヤ教、キリスト教、イスラム教においてアブラハムは信仰の父と呼ばれています。現代世界の中で戦争が行われている、その人たちにとってもアブラハムは信仰の父なんです。今朝ご一緒に分かち合いました創世記18章19節によれば、神がアブラハムを選ばれたのは主の道を守り、主に従って正義を行う、その子孫にもそれを命じて、そして成就していくためだと、そう記されていました。ここで正義という言葉が出てきます。ミシュパートというヘブライ語です。ここで初めて正義という言葉が出てくるんです。正義という言葉は神が与えられる義、正しさです。人間にはそれぞれの正義があると思います。戦争を行っている国も民族もそれぞれに正義がある。しかし聖書は正義、ミシュパートは神が与えられるもの、そういう信仰のもとにこの正義という言葉を使っています。神が正しい裁きをされる。その中でこのソドムという町がここでは問題になった。どういうふうに問題になったんでしょうか。ソドムは死海沿岸の町で鉱山があった。昔からその資源によって豊かな生活ができた町だった。それゆえに利権をめぐる闘争もありました。後の預言者たちの中では不正と不公平が覆っていた、そういう町だった言われています。経済的繁栄とそれに伴う腐敗、堕落、そういうものが集まっている町としてソドムとゴモラという町が聖書には出てまいります。神はその町から叫びが届いていると、腐敗が行われている、苦しんでいる人たちがいる、正義が行われていない、その声を聞かれたのだというのです。アブラハムにこの町を滅ぼすことを告げている、それがこの創世記18章16節以降のところです。これは物語のようになっているんですね。ドラマのようにイメージしていただけるといいと思います。ですから本当は朗読するときにも、例えば神役の人、アブラハム役の人というふうにやると、こうイメージしやすくなると思うんです。アブラハムはここで神に対して、神の前に進み出て語っています。神の前に出て進み出る、それはここではドラマのように神様の前で相対して、そしてこう語り合っているように描かれていますけれども、すなわちそれは祈るということです。アブラハムは神の前に祈っている。アブラハムが神に対してこのソドムとゴモラの町に祈っているんです。大胆に祈っている。滅ぼされようとしている人のためにアブラハムはある意味では自分の命をかけて祈っているんです。それが取りなしの祈りです。その地の人のために祈る。しかし同時にそこには具体的に思っている人たちがいました。誰でしょう。おいのロトとその家族です。その地に住んでいる。だからアブラハムのこの大胆な神に対する祈りは決して抽象的なものではない。愛する者たちへの祈り、取りなしなんで、助けてほしい、その町を滅ぼさないでほしい。しかしそれが 逆に言うとその町に住んでいるすべての人たちに対する、そしてその地の民族を祝福へ導くというアブラハムの在り方から出る祈りにつながっていきます。アブラハムはこう言うんです。ソドムには確かに悪い人がいるかもしれません。しかし正しい人もいるはずです。その両者を一緒に滅ぼすのは決して正しいことではないではありませんか。不正なことではありませんか。そこには神の義、正しさというものがどこにあるんですか。不正がはびこり、堕落も腐敗もあるでしょう。そのように生きている人は大勢いるかもしれません。でも神様、あなたの前に正しく生きようとしている人たちもその中にはいるはずなんです。大勢ではないかもしれません。もちろんここで言われている正しい人っていうのは基準がどこにあるのかは分かりません。この時にはまだ実戒をはじめとする律法のような神からの教えが与えられていたわけではありません。でもアブラハムは必死になって言うんです。正しい人、神の前に神様のことを覚えて歩もうとする人たちもいるかもしれません。皆様は物を買う時に値切って買う方ですか。あ、うんうんってうなずいていらっしゃる方もいらっしゃいますね。私いまいちそれ増えてなんですね。ちょっとシャイなんですよ。なんでこう値切りあんまり得意じゃないんですね。ここの聖書の箇所はですね、なんというかこう祈りという言葉を使うにはちょっと違う感じがいたします。水野隆一先生という方がアブラハム物語を読むという、このアブラハム物語に関する非常にこう研究書といいますかを出しておられるんですけど、その著者の中ではこの箇所は商談となっているんです。商談というのは商いのそのために言うということですよね。お互い同士が交渉するっていうことです。その題がついておりました。あ、なるほどと思いました。値切り交渉のような感じです。ある人はバナナのたたき売りだっていう人もいます。若い方バナナのたたき売りご存じないですよね。はい、私も現実には見たことはございません。でもバナナのたたき売りっていうのは、はいはいはいはいはいはいって言ってこう高い方から値段言っていて、まあ、しょうがないなって、じゃあこれでどうだっていう、それがバナナの叩き売りっていうことでございます。それをこうイメージしていただくといいと思います。アブラハムは神に問うのです。神様、あの町に50人正しい人がいるとしても、それでも滅ぼすのですか？その50人の正しい者のために町をお許しにはならないのですか？正しい者と悪い者を一緒に滅ぼす。そこには、神様の義がありません。あなたがそのようなことをなさるはずはございません。全世界を裁くお方は正義を行われるはずではありませんか。ってこう言い始めるんですね。で、そこのところから、そうすると神様はですね、そうか。じゃあ、50人のために私はその町を許そう。で、アブラハムはさらに食い下がるんです。神様、45人でどうでしょうか。で、そうすると神様は、じゃあ45人のために許そう。40人でどうでしょうか。じゃあ40人でいいでしょう。って。じゃあ30人でどうでしょう。よっしゃ、30人。20人のためでいいでしょう。まあ、しょうがない、20人。で、最後にアブラハムは、神様、10人です。いかがですか。10人のために。神様は、そうか。じゃあ10人のために。私はその町を許そう。ここまで引き出したんですね。すごいですね、この交渉術。私は学びました。そうか。値切るときには高い方から順に、そして最初からお腹には10人があると。この10人ってどういう数かご存知ですか？お分かりになりますか？ロトとその家族です。ロトと家族は、大体この中で数えてみると、子供たち、そしてその配偶者を含めたりすると、10人なんですね。ですから、アブラハムの頭の中には、ロトとその家族はきっと神様の前に正しい、その在り方をしてくれてるに違いない。だから、その神様、どうか10人のためにこの町を救ってください。そういうふうにして、こう、話をするわけです。同時に、この時に、アブラハムが問うているのは神の正義、義ということです。神学の言葉の中には真義論という、そういうこう、議論があります。真義論というのは神の正しさ、 義ですね、正義の義ということです。神様の正義、そもそも神様は正義の神なのか、皆様そうお感じになったことございませんか。今も地上では正義、戦争が行われているんです。戦争において犠牲になる、戦っている兵士だけではありません、戦争することを決定する人たちでもありません。政治家は戦場で死にません。爆撃や銃撃を受けて死ぬのは多くの場合市民の方々です。そこの地にいる人たちです。しかも弱い、そういう側がその地で亡くなっていきます。そういう重い罪の現実というのがまさに今私たちの周りでは起こっている。いつでも弱い者が亡くなって強い決定権を持つ人はそこにはいない。その現実をどう考えたらよいのだろうか。そういうことを放置している神様は正義の神なんですか。こういう思い私たちの中にもあるんだ。あの方たちはどうして何のために殺されていったんでしょうか。そしてその後も苦しみ続けていくんでしょうか。正義を行っておられるのですか神様。そういう疑問を私たちも抱いています。アブラハムがここで通っているのはそのことです。神様どうして犠牲になっていく人がいるのか、アブラハムの問いであり祈りです。神はそのアブラハムの祈りを10人いるならば許そうと言われました。ところでこの創世記18章の22節から23節のところには、アブラハムはなお主の前にいた、そしてアブラハムは進み出て神様に祈りを捧げた、つまり語った、こういうふうになっていて、アブラハムが主の前に立っていたというふうに書かれているんですけれども、この聖書は元のヘブライ語の原文の原文といいますか、そういうところでは主はなおアブラハムの前にいたと言って、神様の方がアブラハムの前に立っていたというふうな、そういう文章だったと研究者の間では言われています。しかし神の方がアブラハムの前に立っているというのは、何かこう神の方がアブラハムに従っているかのような、そういう誤解を与えるような表現なので、写本家の訂正というものが入って、そしてアブラハムは主の前に立っていたというふうにこの歌詞はなったのだろうと言われているのです。しかし原文ではアブラハムはまだ何もしていないけれども、神の方がアブラハムの前に立っておられる。私はその文章を読んだときに非常に心動かされたんです。つまり祈りというものは、神とこの交渉するようなその粘り強い祈りというのは、人が自発的に自分がやむにやまれぬ思いで祈るというだけではなくて、その前にすでに神はアブラハムが祈り始めることを待っているってことなんだ。アブラハムの前に立って、今か今かと、アブラハムよ、この現実の前であなたはどうするのか。そのダイナミックな神の姿というものが、私はここに描かれているのではないかというふうに感じています。同時にこれはこの社会に対する取りなしの祈りということを考えさせます。アブラハムが生きたとされる古代の社会においては、いわば集団の中で悪いことがあると、その家全体、集団全体が裁かれるということがあった。犯人がわからない殺人などがあった場合には、その村の長老が責任を取って死ぬというふうなことが、罰を受けるというふうなことがありました。しかしアブラハムはここでそうした常識を覆す、そういう祈りをしているのです。悪い一人の人のために全てが滅ぼされるのではなくて、少数でも正しい者がいるならば、その人たちのために町全体が滅びない、そういうことを神様覚えてください。そういう可能性に対するチャレンジです。 少数の正しい人、いえ、ここでは10人でしたけれども、一人でも正しい人がいるならば、そのことで多くの人が救われる。旧約聖書ではそれが預言者の伝統へと引き継がれていきました。多くの人が気づかない様々な不正や誤ったことが行われている中にあっても、神の前に正しいものとして生きようとするものが、たとえ少数でも一人でもいるならば、その取りなしによってその民が救われていくという伝統というものを受け継がれていったんです。預言者のイザヤ書53章の苦難のしもべと言われている一人の人が他のさまざまな人が犯しているその罪を担って苦しみを担っていく、そのことのゆえに他の人々は救われるという信仰へと導かれていきました。そしてそれは新約聖書へ、イエス・キリストが多くの人々が神に背いて歩んでいる、神のことを忘れて腐敗や不正、罪の現実の中を歩んでいる、しかしそのことの罪を、神との関係が断たれているということの、その罪を負われた、苦難を負われた、代わって担う、そういう新約聖書の理解へと引き継がれていきました。今朝ご一緒に分かち合いました新約聖書のルカによる福音書23章34節のところには、イエス・キリストが十字架上で語られたというその聖書の言葉が記されています。ここも括弧がついておりますので、後でおそらく高台の編集者が記したものかもしれません。イエス・キリストは十字架上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのです。何をしているのかわからないのです。イエスは、主イエスは、イエス・キリスト自身が神との関係が断たれてしまって、そしてどこへ歩んでいってよいのかわからなくなっている。そういう一人一人、イエス・キリストがどのような働きをしようとしているのか、あの時の十人ではなく、その残りの一人として神の前に立とうとしている。その一人であることを知らず、神を冒涜している。イエス・キリストのことをあざけ笑っている。その周りの人々のことに対して彼らは何をしているのか自分で分かっていない。神様、その一人一人を許してください。本当にそうだと思う。自分で何をしているのか分かっていない。もしかすると正義だと思っているかもしれない、正しいことだと思っているかもしれない、でも神の前にそれは誤った、歪んだ、神との関わりが断たれたことを行っている、でもそれに気づいていない、その一人一人を許してください。それがイエス・キリストの十字架の取りなしの祈りです。これはアブラハムの取りなしの祈りを引き継いだ祈りだと思います。そしてどうぞ正しい裁きで、つまりあなたが私たちを正しい方へと導いてください、彼らを許してください、そう祈られたのです。ところでこのイエス・キリストに対して周りにいたローマの兵隊の一人は、まことにこの人は正しい人だったと語りました。それはローマの法律に照らしてとか、ユダヤ人の律法に照らして、人間の良心に照らして正しい、そういう意味ではありません。むしろここは神が求めている正義というものにおいて、イエス・キリストはその正しさを表されたということだったのではないでしょうか。皆様、ここで全般私がお話ししましたことの結果、気になっておられますね。ロトとその家族10人はどうなったんでしょうか。そうなんです、ロトとその家族が残るように神様は言われました。しかし実際にはロトとその家族はこのアブラハムによって逃げるように、とそのチャンスが与えられた。 ソドムとゴモラは滅ぼされていきました。ロトとその家族の中で生き延びることができたのはロトとその娘たちでした。ロトの妻は後ろを振り返ってしまった、そう書いてあるんですね。そして潮の柱となってしまった、聖書にはそう記されています。おそらくこれはそうしたさまざまなこう土地のこう像のようなものが立っていて、人々はこれは何なんだろうと考えたのかもしれません。あの時に逃げ遅れてしまった、後ろを振り返ったあのロトの妻だったのではないか、そういうこう原因譚というのですか、原因の物語の中で生まれてきたエピソードだったのかもしれません。しかしロトとそして救われていったその少ない人数の中で、このソドムとゴモラの中から救い出された人々というのが出たのです。現実にはソドムにはその10人はおりませんでした。そのようにして神様の正義というものは貫徹された。しかしこの中でではアブラハムの祈りは聞かれなかったのか。アブラハムは必死に祈りました。粘り強く、そしてそのアブラハムの祈りの心、精神というものを神様はアブラハムの願いとは違う形でしたけれども表してくださった。私たちは今この地の平和を願って鳥なしの祈りを捧げています。戦火が止まない、今この時にも爆撃が起こっているというその最中にあって鳥なしの祈りを捧げるもの、この教会がその祈りを捧げ続けるものでありたい。世界の平和のために、そして身近な人のために、アブラハムが祈ったように家族のために、粘り強く諦めることなく大胆に、そして謙遜に、塵のようなものですけれど神様私の祈りを聞いてくださいって、そういう言葉が書かれていますね。力はない、でもだからこそ神様あなたに祈る他はないのです、その祈りを閉ざさない、途絶えさせない、それが私たちに与えられている祈りであり務めなのではないでしょうか。鳥なしの祈りを祈り続ける、そしてそのことによって私たちがなすべき技へと導かれていくことを祈り続けたいと思います。私たち一人一人が祈りの器、平和の器であることを覚えて今週も歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが今日私たちをこの礼拝堂へと、礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。今まさに戦火が起こっています。そして私たちのこの現実の中にも様々な亀裂が走っています。対立があります。弱い人が弱くされていき、命が危うくされていく、差別があり踏みにじられていく、そういう社会の現実があります。あるいは私たちの家族で病を得て弱さを覚えている一人がいます。神様あなたはご存知です。私たちの前に立って私たちが祈ることをあなたは待っておられます。だからこそ私たちは粘り強くその一人のために、そして世界のために、社会のために祈るものとさせてください。あなたがその力と勇気を与えてください。そしてどうぞイエス・キリストが私たちの間に立ってくださって、私たちがイエス・キリストの御名によって祈ることができるように、この裂け目をその身をもって捧げてくださり、和解へと導いてくださったイエス・キリストへの信仰を持って祈ることができますように、私たち一人一人をあなたが祈りの器としてください。世界を平和へ導き、そして各地に建てられている教会をそれぞれに祈りの火を灯す場所となさしめてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。